みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週も先週に続き、金沢区富岡西で開業されている藤原小児科の藤原義人先生に、受動喫煙は子どもへの虐待というテーマでお話を伺います。藤原先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昨年9月にご出演いただいた際も、子どもの受動喫煙防止を強く訴えていらっしゃいましたが、今回はどのようなお話でしょうか？
はい、子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることは困難であり、大人が保護する責任があります。
はい、
今年の4月1日からいかなる場所においても子どもに受動喫煙をさせてはならないとする条例、東京都子ども受動喫煙から守る条例が施行されました。
はい、これはどんな内容なんでしょうか？
条例では、子どもと同室の空間では自宅でも自家用車内でも喫煙してはならない、家庭などの外においても受動喫煙を防止する措置が講じられていない施設、例えば喫煙室、喫煙席などに子どもを立ち入らせてはならないとしています。
はい、先生もお考えになる我が国の受動喫煙の問題点はどんなことでしょうか？
我が国では出産・子育て世代の喫煙率が高いままです。
はい、
最も長い時間を過ごす家庭内での受動喫煙からも子どもを守らなければなりません。しかし国は努力義務で、罰則のない健康増進法でしか対応していません。日本も批准しているタバコの規制に関する国際条約では、受動喫煙を防止するための立法措置として責任と罰則を盛り込むこととしていますので、日本は完全に条例違反です。
そうした中施行された東京都の条例というのは一歩前進と言えるんでしょうか？
はい、今は努力義務であるものの、子どもに特化した受動喫煙から守るための条例を制定したことは画期的だと思います。
はい、
タバコは非喫煙者にまで健康被害を及ぶことが最も重要な課題で、迷惑行為とどまらず加害行為です。すなわちマナーでは不足で、罰則のあるルールで対処すべきです。
その他はどんな問題があると思われますか？
さらに日本のタバコ事情の特徴として、タバコ産業と財務省、そしてタバコ工作者などの間に利権の構造があります。タバコ事業法などタバコを保護する法律もあります。はい、人命よりも経済を優先し利権を守ろうとするものです。これらの法律を廃棄すること、罰則規定のある受動喫煙防止法の立法が必要です。国民はタバコの有害性だけではなくて、タバコ利権や法律の問題にも目を向けて正しい判断をしなければならないと思います。
本当にそうですよね。藤原先生、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は藤原小児科の藤原義人先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りしました。